少しでも信仰の道に入り、聖書の言葉に聞いてきたならば、主の訓練としての葛藤や戦いがあることを知るでありましょう。信仰の道は何のストレスも葛藤も戦いもない安楽な道ではないからです。かえって信仰という生きる根本的な価値基準を持たないうちは、何とも思わなかったり見過ごすことができたものが、信仰によっていちいち心に引っかかり見過ごしにできなくなってしまい、最後にはそれがとても煩わしいとさえ思えることだって起こりうるものであります。もっとずるく適当に生きていけたのに、そうできなくなってしまうのです。信仰を知ってしまったがためにずるく生きようとすると後ろめたくなり、それも苦しくなってしまいます。今日はヘブライ人への手紙です。ヘブライ人というのはユダヤ人のことです。旧約聖書の歴史と価値観と信仰に生きている人たちだと言ってよいでしょう。言ってみれば信仰抜きには語れない人たちです。そのヘブライ人であるキリスト者が、三節にあるように気力を失い疲れ果ててしまう事態が起こっているというのです。五節から六節に括弧でくくられている言葉は、旧約聖書の箴言三章の引用であります。我が子よ、主の鍛錬を軽んじてはいけない。主から懲らしめられても力を落としてはいけない。なぜなら主は愛する者を鍛え、子として受け入れる者を皆鞭打たれるからである。この言葉は、おそらくこの手紙を受け取っているヘブライ人にとって、きっと何度も小さい頃から聞かされてきている言葉であったでしょう。よく知っており、理屈では分かっているのに、実際に主の鍛錬といわれる困難な状況、苦しい状況、あるいは悲しみに打ちしがれる状況に直面するとき、力を落としてはいけないと言われていても、力は失われ気落ちし疲れ果ててしまうのではないでしょうか。そのような気力を失い疲れ果ててしまう信仰者の姿は、何の証にもならず、かえって未信者のつまずきとさえなってしまう。そこでさらにまた力を失い悲しみに沈むしかなくなる。そういう最悪の悪循環に陥ってしまう場合が起こってきます。私たちは自分自身の信仰の歩みを振り返るときに、特に未信者の家族の前で信仰が萎えて疲れてしまっていくようなときに、まさにそういうものを経験してきているのではないでしょうか。もしかしたらそこではこうあらねばならないという信仰のいわば正論で生きようとしているのではないでしょうか。その正論にかなうように一生懸命生きようと努力しながらも、そこで受けるさまざまな葛藤と戦いがあります。そこで願うような勝利や思うような充足感を得ることができず、負い目や後ろめたさばかりが募っていくときに、 やがて信仰に疲れてしまうのではないでしょうか。ヘブライ書は今日の少し前11章のところから信仰に生きることを語ってきています。しかしこの12章で実に信仰に生きるとしながらも疲れ果ててしまう現実を真正面から取り上げているのです。私たちだってやはり時に信仰に疲れてしまうということがあるのではないでしょうか。信仰に疲れるというその言い方はとてもいわば背信的と言いましょうか、非信仰的で平然と口に出せるようなものではないかもしれません。しかし本音のところでは信仰に疲れてしまったということが起こってくるのではないでしょうか。七節のところに、あなた方はこれを鍛錬として忍耐しなさい。神はあなた方を子として取り扱っておられます。一体父から鍛えられない子があるでしょうか。そうあります。父は我が子を我が子であるからこそ鍛錬する。鍛える。父の愛ゆえに子を鍛えようとするのであって、あなた方が受けている苦しみや悩みも、天の父なる神があなた方を子として愛しているからに他ならないのだと言われているわけです。信仰に疲れ、気力を失い、疲れ果ててしまうところから、本当に立ち直っていくためには、神があなた方を子として取り扱っておられるというこの一点にかかっています。信仰に生きる者として、こうあらねばならないという正論では、何度もやってくる苦しみや挫折に耐えていくことができなくなるのです。忍耐深く信仰に踏みとどまる力がそこからは湧いてきません。あなたは、そして私は、父に愛されている子だ。この一点を深く何度もよく知っていくことが鍵になるのです。大切な子だから、鍛錬を受ける。続く八節には、もし誰もが受ける鍛錬を受けていないとすれば、それこそあなた方は諸子であって実の子ではありませんと続きます。実の子に対して諸子はそうではないと言われるのです。つまり、諸子は実の子のような鍛錬を受けることがないと言われているのです。この言葉は、ややもすると誤解を招きかねません。父親として、正妻の子であろうと、側室と言いましょうか、そうでない諸子であろうと、我が子であることには変わりはないはずです。我が子に対する愛情も違いはないはずです。ただしもちろん人間的な弱さや偏りがあることはやむを得ないとしてであります。例えば旧約聖書で俗称のイサクが双子の息子のうちの兄のエサウの方を偏って愛していった。あるいはそのヤコブが今度はたくさんの子供たちが生まれる中で、ラケルという妻から生まれてくる息子たちを偏り愛したということがあります。確かに人間的な愚かさや弱さから、そういう 偏愛という偏りは起こってきますが、しかし父親として自分の子供に対する愛情は、正妻の子であってもそうでない妻の子であったとしても変わるものではないはずであります。基本的に。しかしここで言われている諸子が実の子のような鍛錬を受けないと言われているのは、父親としての愛情の問題というよりは、制度的に法的に同じ扱いをすることができないことによると言えるでしょう。父の情として、いくら同じ扱いをしたくて、あるいはしようとしても、それが叶わないのが諸子に対するこの世のしきたりなのだと言えます。現代でもこの実子と諸子との違いがどこに出てくるか、明確に出てくるのは相続においてであります。諸子には相続する権利が認められていかない。多少そこは変化はしてきておりますけれども、聖書のこの古代世界からも実際的な制度的に法的に正妻のこと、そうでないもののことの違いというものは明確にあったわけです。厳しいこの現実を見据えながら、天の父なる神は私たちをそのようなこの世のしきたりとしての妨げや差別を踏み越えて、私たちを実の我が子として、何の差し障りもなく正当な父の愛の発露として私たちを鍛え鍛錬するのだと言われているのです。つまり、父なる神の愛の現れとしての鍛錬を拒むものなどはないというのです。あなた方は正真正銘父なる神の子であるから、その鍛錬をも受けるのだというのです。改めて9節から次のように言われています。私たちには鍛えてくれる肉の父があり、その父を尊敬していました。それならなおさら霊の父に服従して生きるのが当然ではないでしょうか。肉の父はしばらくの間自分の思うままに鍛えてくれましたが、霊の父はあなた方の益となるようにご自分の神聖に預からせる目的で私たちを鍛えられるのです。肉の父にしてもそうですが、この父の愛をどう受け止めるのか、父が愛だと思って施す鍛錬も、子がその愛を受け止めなければただの苦痛でしかありません。現代ですと虐待とさえ取られかねません。その誤解とすれ違いは誠に悲しいものであります。そこで子は自分が愛されていないと思うことになってしまう。残念ながら肉の親子の間には旧説の冒頭にあるような良好な親子関係を持ち得ず、人間的な賭けや弱さのゆえにそういうことが起こりうるし、その痛みと傷を負っている方があるのも承知しています。しかし原則的にそのような 痛みや傷のない親子関係において、子供はどんなに苦しくても、あれどんなに悲しくても、それでももう一度頑張ろう、もう少し踏みとどまって忍耐しよう、そう思えていくのは自分が父に愛されているからだ。そこでは父親だけではなく母親も含まれるでありましょうけれども、父に愛されているからだ、そう確信するからではないでしょうか。愛されているということは、自分が父にとって大切なものとされているということです。そこに父に対する尊敬もおのずと生まれてきます。肉の父との関係においてそうであるならば、なおさら霊の父は私たちの益となるように、ご自分の神聖に預からせる目的で鍛えてくださるのだと言われる。仮に肉の父において言われるような父を尊敬し、その鍛錬を愛のゆえであると受け止めることができないものを追っていても、この霊の父において神を父として仰ぐことが許されることにおいて、素直に父の愛を受け止め、父に愛されるのがゆえの鍛錬というものがあるのだと信ずることができるときに、改めてそこからもう一度肉の父との関係を捉え直してゆき、その欠けは埋められ、その傷は癒され、乗り越える道が開けてくる希望を与えられるのではないでしょうか。しかし実際に、苦しみに遭い、悩みの中にあるときに、それが父なる神の鍛錬であり、私たちを鍛えようとしてくれている愛なのだと言われても、それは決して当たり前に受け入れたり納得することはしにくいものであります。ここに言われていることが本当に心の底からそうだ、アーメンと言えるようになるには、今日の冒頭に言われている言葉に繰り返し帰るより他はありません。あなた方が気力を失い疲れ果ててしまわないように、ご自分に対する罪人たちのこのような反抗を忍耐された方のことをよく考えなさい。これを告げてくる方、自らを私がお前の父だと名乗る全能の神の愛を、私たちは御子イエスの忍耐を通して知らされる。天の父が使わした一人子イエスの苦闘をまっすぐに見つめ、よく考えて受け止めることは、お前は私の子だと天の父より宣言される言葉を聞くことにつながるでありましょう。自分が子として大切にされているということを、私たちは十字架を通して知る。霊の父が、ただ愛ゆえにこの地上に人としてお遣わしになった御子イエスが、罪人たちの反抗を受け、その苦しみを忍耐された。その苦しみを甘んじて引き受けてくださった。それは反抗するその者たちが、いつか父の愛を受けて立ち返るために、立ち返っていく先に神の神聖に預かるという特別な恵みが備えられているから。神の神聖にはいろいろな面がありますが、ここではおそらく特にキリストのによる罪の汚れが洗い清められ、神の清さに預かるということが考えられます。 私たちは今日は8月の第一主日として聖餐の恵みにこの後預かろうとしています。私たちが神の子として大切にされている、お前は私の子だ、神の子だ、そう天より告げられるそのメッセージを、十字架を仰ぐと同時にこの主の食卓に連なり、パンとブドウ酒をいただくことを通しても味わい知るものとせられるのではないでしょうか。だから苗た手と弱くなった膝をまっすぐにしなさい、また足の不自由な人が踏み外すことなく、むしろ癒されるように自分の足でまっすぐな道を歩きなさい、そう言われます。これは父からの言葉として聞くことができます。つまり子であるお前が自分の足で立っていく、歩いていく、自立するということは、お前だけのことではなくて誰かの自立のための布石となるのだ。布石というのは将来のための用意をすること、将来に備えてあらかじめ打たれた手配りであると辞書にはあります。子であるあなたが父の愛を信じてなお忍耐強く信仰に生き続けるということが、将来キリストに出会い新たな神の子とされる人のための布石となっているんだ。だから苗た手と弱くなった膝をまっすぐにしなさい。何度でも父から使わされた一人子イエスの十字架をまっすぐに見据え、そこにある自分への深い愛を受け止めて、この手にこの膝に力をいただこうではないか。主イエスが足の不自由な人を癒して立ち上がらせたように、萎えてしまった手と弱くなってしまった膝に力が湧いてきて、自分の足で立ち自分の手で掴み取ることが起こるでしょう。私たちは自分の足でまっすぐな道を歩いていきたい。苦難と悩みの中に耐えかねて主イエス以外のものにより頼んで、かえっていよいよ足の力を失うようなことのないように、十字架を、主の忍耐を共に仰ぎたいと願います。自分の足でまっすぐな道を歩む、泣き言を言わず人のせいにせず開き直らず、ただただただ子として父に愛されているんだというこの一点において、自分自身を受け入れ、そして忍耐強く自分ができることを精一杯やっていくでことでありましょう。鍛錬はもちろん喜ばしいものではなく悲しいものと思われる。しかしそれでもそこで忍耐強く、やがて義という平和に満ちた実を結ぶようになるのだという約束を信じ、希望を持って自分の足で立ってまっすぐな信仰の道を、ここから思いを新たに歩み出していきたいと願うのです。